さてこの時間、神戸新聞北摂総局から総局長入江さんお越しくださって、神戸新聞に書かれた記事のお話深く掘り下げていただきます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもこんにちは。
今日は心地よかったんじゃないですか。
そうですね、すごくなんか日中暖かいです ね
気温がね、先週はね3度台で、今日は12度8分、ほぼ13度、もうだから10度近く先週の月曜日と比べて、ね、はい、でも朝から比べてもぐっと上がりました
ね。ですね、朝は寒かったですね、
今日はね。はい、だからこのちょうどそういう季節の変わり目にやっとなってきました ね。
そうですね、
一日中寒いのではなくて、はい、でも体調壊しやすいので ね、
そうですね、皆さんまたね、温度が下がったりしたらね。
そうなんですよね、1日の中で10度以上差があると、はい、あのいわゆる自律神経とかいうのがかなりダメージを受けてそうなんですよ。
あ、今日なんかそうですよね。
そうですね、だからしっかりと脱ぎ着して、はい、自分で調節しながらですね、はい、男性はでもなかなかスーツを脱ぐまではいかないですね。
そうですね、
はい、今日はコートはお見
今日はね、あの、なしで、まあ、車で回りましたので、ね、
あ、そうなんですね、はい、
まあ、でも結構あったかいなと思ってね。
そうですね、お車は特に、
まあ、コートを手放してきました。
軽やかに、はい、先ほどのカーペンターズもいいですねとおっしゃってくださってありがとうございます、はい、さてそれでは早速今日の記事についてのピックアップしてご紹介していきましょう。今日ピックアップしてくださったのは2月13日の日曜日の没後50年三田ゆかりの画家大石さん顕彰というこの記事についてのお話です。では早速小森記者の記事ですね、はい、リード部分ご紹介しましょう。没後50年を迎えた三田ゆかりの画家大石照和さんを顕彰しようと市内のアーティストらが軌跡をたどる展覧会を計画している。資金をクラウドファンディングで募集して大石さんが三田で建設を進めたアートガーデンも紹介するというこの記事についてよろしくお願いいたします。
はい、
まずはじゃあ記事の概要ですね。
はい、まずですね、この大石照和さんというのはね、はい、まあ、あまりこう馴染みのない方がねたくさんいらっしゃると思うんですけども、
そうですね、
まあ、この方は大阪出身でですね、はい、まあ、関西の洋画グループを中心にいろいろね、あの活動されてきた方なんですけども、はい、あの阪神のです、あ、阪急のですね、宿賀駅にですね、あのかつてあの、はい、パボーニっていうラパボーニっていうねアトリエ兼喫茶店があったんですけれども、はい、まあ、ここがですね、まあ、地元ではですね、文化人が集まる、まあ、拠点になってたということで、まあ、有名なところで、はい、
そうですか、
あの小松左京さん、日本人没ですね、
はい、
とかあるいは野坂昭如さん、
はい、
そういう作家がですねいらっしゃったり、
はい、
あるいはあの山下清さんですね、
はいはい、
裸の大将、
ま
あ、そういうねあの画家がですね出入りしたりとか、まあ、そういうところでですね、まあ、非常に有名な拠点だった、まあ、あの残念ながらの阪神淡路大震災でね、あの、まあ、全壊してしまったということなんですけども、まあ、そういうところで、まあ、拠点にですね文化人を集めてですね、まあ、サロンのような感じでですねあの活動されたという、まあ、そういう方だったんですけども、
そうなんですね、
その大石さんが、まあ、66歳の時にですね、はい、あの三田の丘をですね見た時に、
はい、
まあ、自分が大好きなゴッホ、
はい、
このゴッホが大好きなあのアルルの丘にね似てるとというふうに思われてですね、でそこからあのこの地にまあ購入されてですね、
はい、
であのアートガーデン、まあ、この芸術の理想郷、若者たちが集まってですね一緒にこう、まあ、アートをやっていくという、
はい、
まあ、そういうところをですね建設を始めて、でその中にですねいろんなあの石碑を建てていったんですね。例えばあのゴッホの碑を建てたりですね、記念碑建てたり、はい、あるいはあの祝賀教会のですねあの創設者であの戦時中に、まああのまあ、拷問されて、ね、あの亡くなられた、まあ、あのブスケ神父さんですね、まあ、そういう人の記念碑を作ったりですね、はい、あとアポロ11号のですね、を記念したあの月面着陸を記念した、
はい、
まあ、そういう、まあ、あのオブジェクトを作ったりですね、まあ、いろんなものを、まあ、手掛けていった方なんですけども、であの、まあ、そういういろんなものを作りながらですね、また若い人たちとも交流しながら、
は
い、まあ、そこの地にですねいたんですけども、1972年にですね、まあ、77歳でお亡くなりになってですね、
はい、
でまあ、その後はですねあの、まあ、随分とそのアートガーデンというのも老朽化してですね、まあ、今あの福祉法人がですね、はい、まあ、その地はまあ所有されてるんですけども、まあ、そういうのが今残ってるというような、あのアトリエなんか随分と老朽化してですね、
はい、
まあ、立ち入りが難しいようなね、
はい、アトリエも残ってるんですか。
あの、はい、あの建物としては残ってるんですけども、
そうなんですか、
まあ、でも、ね、60年、ね、ぐらい経ちますので、
あ、もうそのぐらい、
ま まあ、そういうところがですねあるんですけども、それをまあ地元のですね三田の文化振興を目指すね、はい、団体がですねアートシティ三田研究会というのがあるんですけども、まあ、この人たちがですねいろんなものを調査しですねゆかりのまあアーティストをですね、まあ、研究される中でですね、この大石さんというのが2022年にま
あ
没後50年と
そういう
節目にあたるということでですね、はい、まあこれまで調査してきたものをですね、一回まあ皆さんにもお披露目しようかということを考えているということで、10月にですね里の根ホールの方で、まあ、いろんな自分たちが調べたものを、ね、展示したりあるいは作品を展示したりですね、はい、まあ、そういうことを今考えてられるというような内容なんですけども、
ちょうど2月ということは本当に今月まさに没後50年
そうですね
ちょうどになるわけですね、はい、今お話を伺って場所がどこなんだろうと皆さんちょっと思ってらっしゃるかもしれませんが今は立ち入りはできない
ですか今はねその福祉財団がですね、はい、持ってられてですね、まあ、私有地ということであ
そっか自由には
入れない、はい、やはりまあそういう老朽化した建物とか残ってますんで、変にこう火がついたり
です、ね、そうですね
埋めて考えたらちょっと、はい、っていうことなんで、
まあ、今後ね、はい、入れるようになるかもしれないし、はい、っていうことでしょうかね
ですから基本はもう立ち入りはダメなんですけども、はい、まあ、許可をね得て、はい、私たちも入ってたりしたんですけども
その動きとしてさっきおっしゃった里の根ホールで展示会をされる、はい、ということですね
そうですね、
はい、
でそれで今そのアート研究会がですね、いろんな、まあまあ、親族の方であるとかですね、
はいはい、
まあ、ゆかりの方をですね、いろいろと今、訪問されてですね、でまあ、当時の大石さんがどういう方であったのかとかあとアートガーデンがどんなところであったのかとかですね
本当ですね、
まあ、そういうのをいろいろね今調べているということで、
はい
今は本当本当ひっそりとですね跡地があるんですけども、1970年代とかですね、まあ、この辺りぐらいやっぱり多分人がたくさんいたんでしょうね、ゴッホの碑をね除幕する際にはですね、
はい、
これ随分多くの人たちが集まって、
はい、
当時のオランダのですね総領事の夫妻が来たりですね、あるいは当時の県知事が来られたり、
はい、
市長が来られたりね、
写
真を見るとすごいやっぱり賑やかにね
ああそうです
すごいこう盛大にこうね除幕式をねしたっていう記録も残ってまして、そういう意味ではですね、アートの理想郷であったというふうにね、まあ、分かるような感じではあるんですけれども、で、まあ、その10月のですね、まあ、展覧会に向けて今研究してるんですけども、まあ、ただこれを展覧会するにはやっぱりなかなかやっぱお金が入るということで
そうですね、まずは単純に場所ってことを考えると
それで今はまあ、クラウドファンディングをですね、はい、してですね、まあ、そこで今ちょうど今現状お金を集めているところでして、
はい
はい、先ほどね私見ましたらですね、皆さん100万円をですね目標に集められて、
はい、
4月の30日までなんですけども、はい、今現状でまあ 28% が集まってるっていう状況です、
はい、そうですか、はい、
41人の方からですね、
はい、
まあ、ご協力を得てっていうことなんですけども、
はい、
まあ、まだまだちょっと、ね、
足らない ね、 ちょっとね、はい、
というような状況だというふうに思います、
記事の方には連絡先などもありますけどこのクラウドファンディング、まあ、返礼というのがこうあるようですけども、はい、どういうものを用意していらっしゃるんでしょうか、ね、
この展覧会のですね、まあ、チケットですね、はい、これであるとかあるいはこの大石さんの、ね、絵をですねはがきにするんですけども、
はい、
そういうはがきをですねつけたりあるいはその今残っているアートガーデンにあるこう石碑ですね、
はい、
これの写真を、まあそれをはがきにしたりとかして、はい、まあ、そういうものをですねお渡ししたりあるいはこの研究会がですねまあ、いろいろデジタルの、まあ、いろんなものを集めていっとるんで、まあ、資料を集めていっとるんですけども、はいはい、まあ、そういうものをですねまあ、CD かなんかにしてですね、ま
あ、
それをまあ皆さんにお渡しするというような返礼も考えているようですね、
この大石さんというのは晩年は三田にお住まいだったんですか？
そうですね、66歳からですね、ま
あ、
三田に入って、
はい、
まあ、72年亡くなるまでですね、
はい、
まあ、最後77歳だということは10年余りですね、三田に、ね、お住まいだったということですね。
そしたら交流のあった方も、ご健在でお話など お伺いできるんでしょうね。
はい、あの今何人かの方がですね、やっぱりその大石さんのことを知ってられる方も、はい、いらっしゃるんで、まあ、そのあたりはあのいろんな聞き取りもしながらですね、あるいはインタビューもしながら、それまた皆さんにこの展覧会でも見ていただけるような、あ、はい、そういう仕組みも考えているようですね。
そうなんですね、はい、この記事のポイントどこでしょうか。
はい、まあ、あのアートの研究会が集まったね、まあ、そういう団体がですね、まあ、地元三田の、まあ、ゆかりのある大石さんってね、はい、それからアートガーデンというのを、まあ、調査それから検証しようというそういう点がポイントだと思いますけれども、まあ、あのアートガーデンもですね、まあ、50年以上経過してやっぱり地元でもなかなか知ってる人が少なくなってるんですね。
50年 ね、なるほどね。
大石さんとの関係なんかもだんだんこう忘れられてるっていうね、そういう段階なんで、まあ、そういうことがこの展覧会の、ね、開催のまあ原動力としてね、
はい、
ぜひ知っていただきたいというそういうものが原動力になっているようですね。
ありがとうございます。じゃあ最後に、総局長の目線ご紹介ください。
はい、あの、まあ、皆さん大変今募金でですねお金を賄おうとしているんですけども、まあ、なかなか大変なようですね。まあ、ただですね、やっぱりこの今検証しなければならないという思いがねやっぱ皆さんにあって、はい、まあ、私も思いますけども、まあ、せっかくそういうのがいい急にとして、ね、盛り上がってきてるということで、はい、考えていくと、まあ、このチャンスを逃そうですね、まあ、次はないというふうに思いますので、まあ、できればいろんな方の協力を得ながらですね、やっぱ機運を盛り上げて検証していっていただければというふうに思いますね。
じゃあの記事の最後に、このアートシティサンダ研究会の代表の雲野さんの連絡先が出てますのでご紹介しておきましょうか。はい、電話番号です。 080-3274-9788、代表の雲野さんです。 080-3274-9788、 こちらの方にお問い合わせお願いします。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。